16、安住のきらり人インタビュー、ボリューム27、情報を音声に変えて、伝える情報と伝わる愛情。視覚に障害のある人の目となり、声を届ける音訳ボランティア。久野邦子さん、豊島、鈴木純子さん、三郷。視覚に障害のある人のために、広報安住のや書籍、雑誌、新聞などを音声にして伝える音訳ボランティア。平成19年から市の音訳ボランティアとして活動している久野さんと鈴木さんに話を聞きました。紙面には久野さんと鈴木さんの写真が掲載されています。音訳ボランティアになったきっかけ。久野。音訳ボランティアになる前は子どもたちに絵本の読み聞かせを行っていました。絵本の世界観や情景を言葉で伝えるうちに、読み伝えることに興味が湧き、視覚に障害のある人のために、音声で情報を伝える音訳ボランティアの存在を知ったことがきっかけです。鈴木、たまたま目にした朗読ボランティア講座のチラシを見て、現役で活躍している人の生の声を聞けると知り、早速参加。その講座の中で、視覚に障害がある人の目になって、活字を音声にして伝える音訳ボランティアを初めて知りました。そこで、自分も本を読んで誰かの役に立てたら、と思ったのがきっかけです。音訳する上で気をつけていること。くの。感情を込めて声に抑揚をつけた読み方をする絵本の読み聞かせと違い、音訳は感情を声に出さず、トーンを一定にすることに気を使っています。聞いている人が疑問を持ったり、不安を感じたりしないよう、明るい声で聞きやすく、情報がしっかり相手に伝わるように発声しています。鈴木。写真や図など、目で見れば頭に入ってくる情報も、目から情報を得られないとなると話が違います。どうすれば目で見るのと同じ情報が伝えられるのかを考えます。広報安住野でもよく登場するフローチャートなどの図はパターンごとに一度文章にしたり、写真の説明は情景がしっかり伝わるような言葉を選んだりと工夫しながら音訳しています。音声に込める思い。くの。最近細かい字が見づらくて、なかなか本を読む気になれないと思っている人はぜひ活用してもらいたいです。いくつになっても、情報を得ることの楽しみを持ち続けてもらい、人生を豊かにしていただけたら嬉しいです。鈴木。視覚に障害がある人が、知りたい情報を得られたと分かった時が一番嬉しい瞬間です。私たち音訳ボランティアも、情報が伝わった喜びを感じられ、お互いが笑顔になるのも魅力の一つです。多くの人に音訳ボランティアの取り組みを知ってもらい、利用してもらい、視覚に障害がある人の笑顔がもっともっと広がってほしいです。紙面にはもう一枚、鈴木さんと久野さんが並んで写っている写真が掲載されています。メモ。音訳ボランティアの募集。市では、広報誌の読み上げ、対面朗読などを行う音訳ボランティアを随時募集しています。詳細は、中央図書館。電話 84-0111 まで問い合わせください。図書館の読書支援サービス。大活字本の購入や読書バリアフリー用品の設置など、視覚障害のある人や読書することが困難な人のためのサービスを提供しています。読むことにお悩みがある方は、ぜひご相談ください。